大阪維新の会代表質問、松木陽介。1、藤井寺市民病院について。質問。令和5年9月5日に藤井寺市民病院を令和6年3月末で閉院にするという基本方針が示されました。今回の基本方針は設定された期間にあまりにも時間がないのも事実であり、そこには市民や各関係者にご理解をいただく時間の不足をはじめ、課題や懸念は山積しているものと考えます。藤井寺市民病院が国の方から再編統合の対象であることが示されましたのは令和元年9月。私は地域医療を守る観点からいち早く本問題に取り組み、令和2年3月の民生文教常任委員会の場で市民病院の経営についての脆弱さや市全体で取り組む必要性を訴え、その際市長からは市として協議を行うと答弁をいただきましたが、市民病院あり方検討室が設置されたのは令和3年4月で、当初は市民病院事務局内の組織でした。その後、私は以降も議会や各委員会の場で、どの会派よりも公立のままでは経営が厳しく市民に負担を強いることになること、公立であるにもかかわらず政策医療の役割を担えていないこと、多くの市民は効率にこだわっておらず、医療サービスを求めていること、効率に縛られる必要はないこと、独立行政法人化や民間活力の導入などによる医療サービスの担保、そして市全体で協議をすることを訴え続けておりました。しかし、市全体としての動きは令和4年7月からで、基本方針が示されたのが令和5年9月。プロセスが悪すぎます。まずは初動の遅れの原因を伺います。答弁。市民病院内に市民病院の在り方を特化して検討していくことが必要であると判断したため、令和3年度に市民病院在り方検討室を設置しましたが、思うような結果が出なかったため、市長部局へ移行し、検討してまいりました。時間を要し、結論が出せなかったことは事実であり、反省すべき点は顧みて、今後市民病院の在り方に関する基本方針に沿い、対応していきたいと考えております。質問。私の提案通り、早期から全庁的に取り組んでいれば、民間との調整や各医療機関との協議、病院の経営体制の刷新、職員の採用計画等に余裕が生まれ、市民のご理解を深めることが可能となり、今よりも健全な市政運営及びスケジュールで進めることが可能であったと考えております。初動の遅れによる市政や市民にどのようなデメリットが発生するのかを伺います。答弁。可能性の話ですが、早期から全庁的な検討体制を取り、検討過程が1年長ければ、その期間を使って病院機能の移転や新たな医療体制の構築、市民の皆様への周知、職員の採用計画や処遇についても、もう少し余裕を持ったスケジュールになったということは考えられます。質問。民間活力の導入や 独立行政法人化の検討状況を伺います。答弁。令和4年度の在方検討委員会で議論を行ったものとなります。質問。小児科、内科だけをダウンサイジングして残すことは可能なのか。例えば、1階を小児、内科での診療所レベルで存続させ、2、3階を住宅型有料老人ホーム等の高齢者施設を民間の力を借りて運用することも一手であると考えます。これらを検討されたのか伺います。答弁。施設のダウンサイジング、専門病院化については、令和4年度の在り方検討委員会にて検討を行いました。建設費用及び医療機器の導入に多額の資金が必要となること、医師の確保が今後さらに困難になってくること、多額の一般会計からの繰り出し金が必要となってくることなどから大変困難と考えます。また、診療所及び有料老人ホームへの転用ですが、閉院決定後の代替案となりますので、現段階では検討を行っておりません。質問。基本方針では、小児科については入院診療機能の確保に努めると明記されております。その手法や予定を伺います。答弁。近隣の医療機関に対して入院対応も含め協力を依頼できないか検討しているところです。質問。今後の入院患者、外来患者に関して他の医療機関への紹介スケジュール等を伺います。答弁。今後については、各患者のご意向を確認しながら、順次進めてまいりたいと考えております。質問。藤井寺市民病院は、各医療機器等を含め、藤井寺市民の財産です。活用方法を伺います。答弁。残存する医療機器や重機は、でき得る限り資金確保につながるよう努めてまいります。質問。藤井寺市地域防災計画では、有事の際には保健センターで医師会と市民病院などの各医療関係者で現場の応急対応が行われると明記されております。仮に市民病院が閉院となれば、医療救護班の強化が求められ、場所的な観点からも医師会や近隣医療機関との連携は必要不可欠です。見解や方針を伺います。答弁。医師会や近隣の医療機関等の関係機関と必要な協議を進め、引き続き有事の際の医療の確保や強化に向けて努めます。要望、令和6年度の市民病院の純損失額は約9億2000万円と試算され、不足する現金分は一般会計からの繰り入れ額として約9億円と予測されています。本市の財政状況では、その額は相当なもので、結果として子育て支援や観光、施設老朽化、財源確保策などに多大な影響を及ぼし、次世代へ付けが回ることから、基本方針は一定理解いたします。しかし、我が会派は当初より民間活力の導入を訴えておりました。そして、在り方委員会の答申でも、民間活力の導入が唯一 B 評価と記されておりますので、最後の最後まで 民間活力の導入に向けて尽力し、地域医療の確保を要望します。その他の質問事項。2、藤井寺氏のビジョンについて。3、学校教育関係について。4、多面性評価導入については、省略させていただきます。